パズラジ。
こんにちは。このラジオは私たちの個性や夢のピースを集めて一つのパズルを作るように楽しいラジオにしていこうと意味を込めたラジオです。パズラジをお送りするメンバーは
3年のマナマナと
同じく3年のマリコです。
はい、お願いします。 お願いします
そして今回はゲストの方がいらっしゃってます。
はい、
自己紹介お願いします。
言語芸術学科の大島です。先生です。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい
、はい、じゃあ今回は大島先生をお迎えして、
はい、
一緒に尾道についてお話ししていこうと思います。
はい、
で事前に大島先生に尾道の疑問、私たちが抱いている尾道の疑問を大島先生に解決していただきたいと思います、今回。
はい、お願いします。
はい、やってみます。
あ、じゃあまず尾道の基本情報をちょっと私がまとめたので紹介します。
お願いします。
尾道は広島県にある瀬戸内海に面している町です。東西に長い地形から山の尾の道と呼ばれたことが由来だそうです。ノスタルジーな雰囲気を誘う街並みが多く、多くの映画や小説の舞台になっています。名物では豚の背脂がたっぷり乗った小魚ベースにした醤油味のスープと細麺が特徴の尾道ラーメンや、朝ドラで有名になった砂ずりとイカ天が入った尾道焼きなど、昔ながらのグルメなどたくさんあります。美味しい食べ物を食べたり絶景を眺めたり、いろんな楽しみができる街です。
うん、
はい、
はい、で私たちも行ったことあるんだよね、尾道。そうあの今はフィールドワーク A という名前になってる授業があって、そこでその授業で尾、道に
行ったね。
はい、うん、行きました。志賀直哉さんとか林芙美子さんとか、あのなんだっけ、記念館があったりするんだよね。ということで、あの早速私たちの疑問を一つずつ解決していただきたいと思います。
じゃあまず一つ目は、なぜ尾道に猫が多いのか、猫、坂道階段が多いのか。
はい、猫がなんで多いのか、坂や階段がなんで多いのか、
はい、
これでいいですよね。
はい、
はい、多かったですね。
多いです ね。
ラジオお聞きの方、なんで私がここにって感じですが、その授業の担当が私だからということでね、はい、あの呼ばれてるんですけれども、いっぱい見ましたよね。
いっぱい見ました、ね、
もう行って着いて、まあ、千光寺ロープウェイってので登ってって、
はい、
で降りてみりゃもうそこに猫がいるというね、そんな感じ。しかも1匹2匹じゃなくって、なんだか営業部長みたいな子もいましたでしょう。
はい、
ね、あの道案内してくれるようなね、で猫のたまり場みたいなのもあるってことなんですけど、はい、あの猫のいっぱいいる場所って共通点ありますよね。例えばですけど、最近福岡の方でも、はい、あの猫の島っていうのが
ありますね。
ありますね。
愛の島だったから、
はい、
ね、うん、でああいった場所はやっぱ海ですよね。
はい、
ね、
あ、はい、そうです ね、港みたいな感じです
ね。で尾道はさっきの紹介あったように瀬戸内海に面して東西に細長くって、
はい、
っていうことですけれどもね。でこれが坂と階段にもつながるんですけど、要は港町なんですよね。船も見ましたでしょ。
見ました。
ね、日本一短い船旅とかっていうね、はい、3分とか5分とかね、あのそういったようなやつ、ね、
はい、
乗りましたっけ。
私は乗ってない。
私も乗ってないです。
私も1回だけ乗りましたけど、もういいかなと思うぐらいの短さでしたね。乗った、座った、着いた、降りたっていうね、そんな感じですけど、はい、今でも船が多いんですね。ただ私たちが巡ったところはね、漁港は少なかったと思うんですけれども、はい、昔からその階段や坂の町って言ったら大抵の場合その港とか関係がありますよね。で魚が関係しますよね、
はい、
ってことは猫も多いっていうね、そういうふうな。ただ今はやっぱり観光目当てっていうところが多いみたいで、
はい、
それで猫の保護に乗り出していたりとか、っていう、まあ、猫ブームってありますもんね。
はい、ありますね。
猫カフェとかね、
今すごいいろんな場所にありますね。
ですんで、猫の細道っていうのが 千光寺から降りてくるところにあったと思うんですけど、はい、あの福石猫とか
たくさん見ました、
ね、はい、ああいった形で猫で一つブランド化を図っているのも尾道の特徴かなって感じしますね、はいはい、猫が多い理由はそれで、坂と階段はそれとほとんど答え一緒です。尾の道って言いましたけれども、はい、私たちが巡った商店街のあたりって実は全部新しい土地なんですよね。昔はあの山側に、はい、その千光寺さんとかいろんなお寺や神社があるあのあたりにベターってくっついてた感じだったので、全部階段か坂沿いに、はい、あの民家があったり、商売人の人の家があったりお寺があったりっていう、そういうことなんですよね。同じような町ありますでしょ、九州だと。例えば
長崎です。
そうですね、長崎ですね。長崎県内もう一箇所、
県内
でもう一箇所、ちょっと北に行ってハウステンボスの近くの方の町で、
わかんないです
佐世保も
ですね。ね、
だからいい港に面しているところは、私前言った神戸もそうなんですけどね、
はい、
もう坂と階段だらけだと思ったら、あ、ここは港町だったなっていうふうに思うと間違いないかなと思いますね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
東京だけはちょっと別物だと考えてくださいね、
はいはい、
乃木坂とかあの欅坂とか
ありますね、いろいろ。
神楽坂はまだ来てないですけどね、清井坂とかも坂坂坂坂なんですけどね、でも大抵港町です
次の質問に行きます、
はい、
なぜ尾道で多くの映画が撮られたのか、あと、うんうん、その小説芸術作品の舞台に多くなったのか、うんうん、尾道がということをお願いします、
はいはい、全く専門じゃないけどやっちゃいましょう
お願いします
でもちょっと専門に引っ張っちゃいましょうね、
はい、
これね、今お話ししたことを歴史でちょっと喋ってみると、
はい、
なんとなく分かってくれると思います、はい、というのはですね、坂が多くて階段が多くてで港町だったっていうんですけどね、
はい、
ちょうど尾道って大阪やこの福岡から見ると海でいうとほとんど真ん中になるんですよね。で、昔は陸上交通とか、もっと言えばこう空飛んで物を運ぶとかできませんでしたから、
はい、
大体の貿易はその海を使ってたわけです。で、行ってみたら分かったと思いますけど、その尾道の目の前って島がありますよね、
はい、
向かい島っていうね。で、あの島との間しか通れなかったんですよね。ってことは嫌応なしにあそこに一回寄るんですね。東から行っても西から行ってもあそこに寄って、となるとあそこで商売が発達するんですね、それと一番最初に言った尾の道って言いましたけども、尾ってのは山の峰ですけど、山の峰はずんずんずんずん北の方に広がってるんですね。で、その隙間を縫うように道ができて、どこへつながっていくかなっていうと山陰地方につながっていったんですね。なので日本海と瀬戸内海の東西をつなぐのが尾道だったんですね。で、なんでこれが映画とか文学につながるかっていうとですね、
はい、
あの室町時代以降、この場所っていうのはそういう意味で貿易の拠点になったので、商売する人いっぱい来たんです。で、その人たちがものすごく頼りにしたのがお寺なんですね。というのはお寺のお坊さんって文字できますよね、
はい、
うん、で、これが外国のやり取り、中国とかのやり取りの時にはものすごく役に立ちました。それから書類を残したりであったり、たくさんの蔵とかを守るのにもお寺さん役に立ちました。そしてお寺さん同士のつながりで日本海から瀬戸内海をつないだりっていうことで、それでお寺がいっぱいで、それを守ったのが商人の人たちだったんですね。で、その人たちに招かれるような感じでたくさんの人やってきたんですね、それで尾道文学っていうのが誕生してっていうことなんです。 私たちがね勉強したのはさっき上がった林芙美子さんとか志賀直哉さんとかね、そういった人たちでしたけど、古く言うと、これ日本史の話になりますね、来三葉っていう人とかですね、たくさんの文化人がその商人たちが守ってくれるので、もう室町時代から江戸時代にかけてずっとあそこにいたんですね。その結果あそこで文学が生まれて、そして映画の舞台にもなっていったという感じですね。なのでまず歴史から言って、そういう背景がすごく豊かなんですねっていうことですね。だから市民の文化ですね、はい、それがすごく強かったっていうことです、そこに小津安二郎さんっていう方が東京物語っていうのを撮るため、
はい、
尾道にやってきたんですけどね、それを確か15、6歳だったかと思いますけどね、その時に見て自分も、それまでもね本当は映画マニアだったんですけどね、その少年は、そのロケを見てやってみようと、で独学で勉強して、それで映画監督になったのが大林信彦監督 で大林監督はそこの出身でということで、で近くには新藤兼人監督などもおられたりして、あの辺り一帯がそういうふうに小津安二郎さんの刺激とかを受けて、で元から文学が豊かだったので映画の舞台にもなっていたっていうことはあるかなと思いますね。けれどどうですか、お二人とも行ってみて、ここなら何か撮りたいなとかって思いませんでした？
思いました、
ね、
最近インスタ映えってあるじゃないですか、はい、あれを撮りたくなる気持ちが湧いてきます、尾道に行っちゃうと、
ね、はい、ですよね、
はい、
ただラーメンだけ撮ってる場合じゃないですよね、
はい、
ね、そうです、ね、いやなんかあえてモノクロとかで撮った方がなんかちょっと趣があって、
ね、
いい作品が撮れるんじゃないかなって思いましたね。
ね、授業でもちょっと紹介しましたけど、箱庭的都市っていうふうに尾道も言われてて、
はい、
海があり山がすぐ迫ってて、まあ、ないのは大きい川ぐらいですかね、だからね、いろんなものが取れて、今の JR のその路線にかかる道であったりとか、ちょっと裏に入った商店街のところであったりとか、まあ、古いってだけじゃなく、なんだか不思議な日本の感覚っていうのが詰まったような場所ですからね、ですんで尾道はまた行きたいなと、
はい、
ぜひ行きましょうという場所ですね
そう、私もまた行きたいんですよね、尾道
ね、
はい、あ、そしたら一番最後の質問になるんですけれど、先生の尾道のおすすめスポットを何か教えていただけたらなと思います。
はい、
はい、
一番のおすすめスポットは、
はい、
内緒にします、これはラーメン屋さんです、
は
い、ただねおすすめするとお客さん増えちゃったりしてねとかっていうね、
はい、
そういうのがあったりなかったりっていうよりとっても汚い店なんですね、
それでおすすめしたくない
したくないですね私が勧めて行ってみたら、うわ汚いとかね、狭いとかね、ただ味は最高にいいんですけどね、うん、それは内緒です、探してみてください。で、はい、公のおすすめスポットは浄土寺さんです。
あ、はい、
ご存知ですかね、
はい、浄土寺
ちょっと駅から離れてますよね。
そうですね、
はい、
はい、皆さんと一緒に行ったまずね、ここは行こうねっていう千光寺さんありますよね、はい、あそこまた降りてきて、そこから東に15分から20分進んでいったら浄土寺さんっていう感じです。はい、いわばこう尾根下沿いというか、
あ、はい、ね、
坂降りてきてそのまんま平面で行けるっていう感じなので、尾道ってね、登ったり降りたり登ったり降りたりですけどね、
はい、
もう浄土寺さんの方はもう滑らかに行ってちょっと坂上がるぐらいっていうところなんですけれどね、
足腰に優しいです。
優しいですね50が見えてくるとそれぐらいがいいんじゃないかなと2年前は映画のね2人のロケ地とか、
はい、
寂しん坊のどっか撮ったとことか行きましたけどね、はい、 帰ってきたら膝が笑ってましたからね。インスタグラムにもね、大島膝大爆笑って言ってね、書いてしまいましたのでね、ドリフじゃないのに。浄土寺さんの話でしたね。はい、膝の話じゃなくって、浄土寺さんはですね、とっても古いお寺です。
はい、
大体あの辺全部古いお寺なんですけど、はい、とびっきり古いお寺で、聖徳太子由来って言われてます。だけど聖徳太子が建てたものはもう何もないと思います。お寺建てたよっていう記録ですね。
はい、
それだけ残ってまして、でその後今ある建物のいくつかはですね、日本史で習いましたよね、足利尊氏さんという人ね、
習いました。
室町幕府の最初の将軍っていうね、あの人が最初に寄進しましてね、お寺の土地とか建物とか、でそれが今も由来になっていてっていうことなんですね。でそれがさっきの話につながってるんですね。貿易の中心地だったからなので、室町幕府は最初の頃勘合貿易って言って、幕府が中国と貿易をするっていうのをやってました。でその中継地点として、はい、この尾道っていうのはものすごく大事だったっていうことで、足利幕府によって守られたっていうのが、その浄土寺の古いところの始まりなんです。で案外京都行っても、京都って戦争ばっかりやりましたでしょ、だからあの時代の建物ってあんまり多くないんですよ。そういう意味で尾道であの時代を感じるってことができるっていうのも結構面白いところなんですよね。そしてこれまた商売の話になるんですけど、
はい、
で歴史にもなるんですけどね、室町時代ってなんだかグズグズでね、あんまりそれ以降守ってくれなくなっちゃったんですね。でどうなったかっていうと、やっぱりさっきの話、商人たちが守ってくれたんですね。でこれ江戸時代になっても同じで、それからもずっとその商人とお寺さんとっていう付き合いが続いていったんですけど、浄土寺さんで一番面白いのは、今も名残で残ってんですけど、浄土寺さんには伝書鳩の基地があったんですね。で中国との貿易っていうのは江戸時代はもう長崎だけですよね。だけど長崎に何かが届きました、
はい、
で残念ながら博多っていうのはちょっと寂れちゃったんだけど、悲しい話なんですけどね。でもそこから物がゆっくりゆっくり伝わってきますよね。でその中には物価を左右するものも入ってるんですね。例えば、うん、薬とかなんですね。今回これだけの薬が長崎に上がったよっていう情報を持っていくなら、江戸時代はお馬さんが走るか人間が走るか、
はい、
で船一生懸命漕ぐか、これしかないですね。はい
はい、
あとは戦国時代以来ののろしっていうのがあるんですけどね、あれはちょっとね物騒なのでという、ただのろしのちょっと違った形は大阪と江戸では使われはしたんですけれど、それより賢かったのが尾道の人たちなんですね。伝書鳩なんです。で荷物が届いたよ、今回これだけ来たよ、これならいくらになりそうだよって言って鳩飛ばします。そうして飛んでいった鳩の情報から、じゃあ今これを売ろう、これを買おうということを決めて、今度は大阪に飛ばします。で大阪からまた鳩帰ってきます。そこにも何か書いてあるわけですね。うまく売れたよとか、もうちょっと待つよとかですね、そういったことのために伝書鳩非常に有効だったんですね。けれどこれは江戸幕府からするとちょっとずるいと、ね、尾道の人たち大阪の人たちずるいよということで、商人は禁止になりました。でお寺の出番なんですね。お寺は大丈夫ということで、お寺が隠れ蓑になって守ってあげた。だから商人の人たちはお寺に感謝したというような流れ、これが浄土寺さんだとよくわかります。
はい、
というのは鳩まみれになれるからです。
なられたことあるんですか。
なっちゃったんですね去年ね。
拝見しました、
そうですよね。
はい、
顔で分かるみたいですね、鳩たちはね。あ、この人は餌を買ってくれるぞ餌を買う前から頭の上に乗ろうとする鳩がいたり、ね、さっきからずっとお寺の話してますけど、私キリスト教の牧師ですけどね、
はい、そうです。
キリスト教の場合鳩って精霊のシンボルですからね。
あ、
ね、鳩が頭に乗るって言ったら神様の力が下ってくると痛いんですけどね、思えませんでしたね。ただ帽子持ってかれるとかね、あと頭に刺さる、鳩の足が刺さるとか、そんな感じでしたね。その後はずっとつつかれまくりましたですけどね。
全然関係ないですけど、やっぱり強いんですか。
強いですね、鳩ね。舐めたら飽きませんね、ある意味飼われているようで飼われてない猫と一緒で、猫はまだね人の顔を伺いますけどね、鳩はねくれるかくれないかしか考えてない、なので思いっきりやられましたね、頭ね。
血出なかったですか。
頭は大丈夫でしたが手は出ましたね、それでインスタグラムにそれあげたら批判を受けましたね、先生やめてくださいとかね、何考えてんですかとかね、ほっといてくださいって思いましたでも歯と頭に乗るのいいですよ。皆さんはいいですけどね、私の場合は頭皮のいい刺激になるんでね程よいですね
刺激が欲しい方は
どうぞ、
はい、餌を買っていただいて、
はい、餌を買って帽子を取ってじっと座っていればやってくるでしょうねただあんまり調子こいて餌をこう頭に巻かないようにっていうこれが浄土寺参詣のためのポイントになるでしょうかね。
ありがとうございます。
リスクを伴いそうですね、頭に乗せて、
ね
はい、マリコちゃんは実際行ってみて 何かおすすめスポットある？
おすすめスポット、
うんうん、
尾道は疲れたっていう、
うん、疲れた確かにね
階段が多くて、でもなんか息を切らして登った坂道とか階段でも、
うんうん、
なんかそれを吹っ切れるぐらいの景色が見えるところだなと思った、うん、尾道は、
うんうんうんうん、
だし、あとなんだろう、路地っていうか角、うん、曲がり角とかいっぱいあるから、うんうん、その先には何があるんだろうってワクワクを想像できる、
うんうん、
ところでもあるなって思った尾道は、
うんうん、確かに。なんかさ、上登ってったらあれ俳句読むところありますよね。
ね、ありましたね、
はい、なんか紙があって、あ、鉛筆もあって
確かそれなんか何か書こうって言ったんだけど、
うんうん、
全然思いつかなくて紙だけもらって入りました。
あらま、
そうなんです
よ私ちゃんと入れてきましたよ。
そうなんですか、うん、
ちゃんと俳句になってなかったけどね、うん、
何でもいいんですかね。
何でもいいんですよ、
うん、
来年行って楽しみですね、私のが賞に選ばれてるかどうかね。
そう、確認しないといけないですね、う
ん、だからもう覚えてますんでね。
あ、すごいです。
ちゃんとね、ちゃんと福岡県、大島なんちゃらってね書いてもいますからね。で、句を覚えてないと本当に自分のか分かんないじゃないですか、
は
い、だから覚えてますよ。こんな句でした。冬の朝、暖かいのは便座だけ、今度
でも確かに冬の寒さはありますね。
ね、我々2月に行きましたからね、
はい、
一番寒い時期に、
ね、暖かいのは便座だけ電気ありがとうですね
ありがとうです、本当に
ありがとうです、本当に
何の話だったでしょう
じゃあ、まなまなのおすすめスポットは。
私のおすすめスポットはスポットとかどうかは分かんないんですけど、ハンプってあるじゃないですか、尾道ハンプ、
はい
はい、私もなんかずっとハンプってなんであそこでハンプがあるんだろうって思ってたんですけど、先生の話を聞いてちょっとうっすら分かりました、
はいはい、
海上交通の、
そうですね、
要所で、
はい、
よく北前船とか書いてあって、
はい、
それもちょっと気になってたんですけど、はい、気候地っていうんですかね。
そうですね、はい、
だった関係から、その頒布が盛んにおられてたっていうことを知って、
はい、
前は70年前は10社近くあったらしいんですよ、調べたところ、はい、で私が行ったら、ま、もう何箇所かしかなかったんですけれど、生地がしっかりしてるんですよね、
そうですよね、
ハンプなので、
ね、
うんうん、で私筆箱とお財布持ってるんですけど、なかなかだんだん使ってるといい味が出てきて、うんうんうん、すごいいいなと思っておすすめです、
うん、あたりはそういったところも特徴で、はい、近くの倉敷は、
はい、
倉敷のデニムが今も盛んで、もともとの倉敷宝石、今の倉坊とか倉、はい、レとかっていうのがあのあたりですからね、うん、尾道もそのエリアなのでいいもの見つけましたね、
はい、
先生は買われたことありますか？
値段見てやめました。
いろいろあるんですよね、ピンからキリまで、
ね、
結構、はい、ちょっとちょっとした名刺入れだったりとか、あとはもうリュックとかいろいろありますね、
本当に商品がいっぱいで、
はい、
ね、
もう色もカラフルでオレンジとか、
ね、
紺色とかいろいろあるので、うんうん、おすすめです。
ぜひ貯金していきましょう。
ぜひぜ
ひ、
はい、
はい、
じゃあ、はい、尾道のことについて話してきましたが、
はい、
先生来年も行かれるんですか？
はい、行きますよ。
お、
ええ、はい、晴れたらいいな。
私たちが行った時は晴れ、2年前は晴れましたよね。
大丈夫でしたね、
うん、晴れてましたね、う
ん、去年もなんとかなりましたね。
尾、うんうん、道って雨が多い地域なんですか？
そんなんでもないんですけどね、うん、ただ我々行く2月ってのはちょっと変わったりしますからね、天候がね。なので一生懸命みんなで魔法を使って呪文を唱えてせめてこの日だけはとね、
はい、
チャレンジしたいですね。
はい、まだね、あとちょっと時間があるんですけど。あ、はい。あと私ちょっと今紹介するか迷ったんですけど、私尾道ですごい好きな食べ物があるんですよ。でそれがおやつと山猫さんっていう お店があるんですけど、
はいはいはい、
そこに尾道プリンっていうプリンがあるんですよ。
はいはいはい、
もうそこのプリンが私もなんかもうパッケージから一目惚れしてしまったんですけど、瓶に入ってるんですよ ね。でパッケージに猫がついていて、であとカラメルソースがお刺身の醤油刺しみたいなの、魚の形の醤油刺しにカラメルソースが入っていて、なんかもう本当に猫と魚で尾道らしいなと思って、
うん、
あとレモンのソースがあったりとかするんですよね、瀬戸内レモンですかね、 100% の、はい、ソースのプリンがあったりして、それもすごい気に入ってまた行きたいなと思ってるんですけど、うん、
名物になってきてますね、あれね、
はい、
よくゲットできたなと、あれ売り切れることがね、
そうですね、
多いのでってことで、はい、だから私は手を出してません、
はい、
皆さんの分奪っちゃダメだから、はい、優しいでしょ。
いや、なんかよくよく調べたらなんかお取り寄せもできるみたいなので、
ね、
はい、
まだまだ尾道可能性ありますね。
ありますね、
ね、
はい、
はい、じゃあ時間が来たので、
はい、
ここら辺で終わりたいと思います、
はい、
先生今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ最後に挨拶したいと思います。
はい、
せーの、
バイバーイ。